同士の福田修さんでございます。今夜もマジックワンズプレゼンツ福田修さんの開運フェスティバルの番組をお届けいたします。それではメンバーをご紹介です。マジックワンズからヨハン&アクアブラザーズです。
こんばんは。
こんばんは、
はい、うん、モデルエージェンシーから代表南美代子さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、
はい、ご無沙汰してます、
うん、ご無沙汰しております、
はい、1ヶ月ぶりですね、
うん、そうですね、
はい、
うん、
お忙しそうですけど、
私が忙しい、まあ、ちょっとバタバタさせてもらってるんですけども、うん、それよりなんか皆さんがちょっと日焼けなさったような気がして。
そうですか、
ね、梅雨が明けたのかな。
明けてないです。真っ只中です。
真っ只中、
はい、
ちょっと日差しが強いからか先生も ね、
ね、 そ、 う
そうですね、
マザーズも、
はい、うん、
やっぱり外を歩くと、
はい、
焼けますよ。
モリモリね。え、テンション高いか低いかどっちですか今日は。
あの紹介の時も、うん、
なんかね、ちょっとオリジナリティ出してきはりましたよね。
なんかあったんですか。
ちょっとね、はい、いいことがあったんですよ最近。
どうした。
ラルクアンシエルのライブに行ってきたんですよ。
ラルクさんね、
はい、そのテンションをずっと維持してると。
そうですね、
あ、
次のライブまではこれを持たせないといけないので。
え、どこでやってた の、
あの東京の味の素スタジアムっていうところです。
はいはいはいはい、私もあの去年度ね、A 年賞の現場で入らせていただいたりとかして。あ、そうですか。
A 年賞、
うん、
噂の。
あ、でもあれ野外ですね、はい、もうサマソニとかエネーションとかの季節ですね先生。
そうですね、夏になってくると。
先生行かないんですかそういう野外
とか。僕野外はあのトントあれですね。はい、
図書館とかの方が好きな感じ。
割といや、インドアではないんですけどね。あのあん
ま、そうですよね、旅行とか行ってはったりね、たぶんします
もんね。どうなんでしょう、行きたいですね。行きます、むしろ積極的に。
え、風水的にはやっぱりそういう活動的なアウトドアとか、は
い、もちろんいいですよ。音楽を浴びて、日の光を浴びて、ね、
おー、やっぱり、
はい、ヨハン天気どうやったんですか。
天気はね、雨だったんですけどね、うん、でも熱気がすごいから、
う
ん、もう蒸発してるんですよ、
う
ん、雨が。
そういう時ヨハン君ってどういう風になるの。わおみたいな感じになるの。
僕は結構周りを見渡す余裕はありましたけど。
冷静、さすがやね。
やっぱね、キャラ的にあんまりにも、
うん、
あんまりにも、もう頭振ってるようなそういうライブではないかもしれないですけど、うん、
若干見てみたい気もしますけどね、
うん、そうですね、うん、テンション上がりきったところ、
はい、
いやでも維持してるみたいなので、うん、今日 の、 あの放送はちょっと違いますよ、いつものヨハンとは。
あ、本当、
はい、
ハードル上げちゃう。
すいません。
謝り出した。はい、うん、でも夏やからね、
はい、
テンション上げていきたいですね。
そうですね、
はい、
うん、そんな感じでですね、
はい、
今日も元気よくいきましょう、
はい、
福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー
やってまいりました、
はいはい、このコーナーは声優とか俳優とかに興味があるアクアが兄の作る情緒深い文章を心を込めて朗読するコーナーです、
はいはい、プロデュースバイヨハンということ で、
そうですね、
はい、
今日はどんな文章を。
今日はね、やっぱりあの、うん、ずっとここのところ噛む噛まないの話をしてたじゃないですか。
最近噛まなくない。
そうなんですよ、うん、面白くないんですよ。
そっち
噛まないから
ド S っすね。
かなりそうです、
ね、でもなんか今日ね、
はい、
アクア君がね、
うん、
すごい緊張した面持ちっていうか、うん、なんかいつもよりちょっと構えてるような感じがするからちょっと難しいのかなとか思って。
そうですね、うん、まああのここまでのは初めてかなっていうね、
どういったシミュレーションな感じ、
まあ、シミュレーション、うん、
具体的には どんなハードルを与えてるんですか。
そうですね、今回は、うん、まあ、いろんな声色を使い分けてもらおうと思って。
ほう、
はあ、登場人物何人ぐらいいるんですか。
4人です。
うわ、多いね。
今までね、あ、まあ、2、3人とかやったらあったような気がするんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、4人は多分初めてですね。
でもちょっと声優は私、声優さんとね、アナリシスする機会はそんなにないんで、
はい、
楽しみですね。
そうですね、
うん、
まあ、ここ何意気込みみたいなのだろ
う。頑張ります以外ないでしょ、
大丈夫、変な汗いっぱい出てきてるけど。
いや、ほんまに今日のテンションはこれに対する緊張で。
でもちょっと構えてたよね。
構えてはいますね、やっぱり、
うん、 早速行ってみます、
あんまり引っ張ってもね、そうですね、
はい、
じゃあ
件名お願いします。
件名じゃない、あ、題名は僕が、はい、わかりました。じゃあ、朗読です。アクアで落とし物。
やっべーよ、ものすごい大金拾っちゃったよ、どうしよう。バレねえって、もらっとけもらっとけ。
ダメだよ、警察に届けようよ。
警察に届ければ5% から 20% の謝礼がもらえますよ。あ、僕の中の天使と悪魔と法の知識。黙っておけば 100% だぜ。
両親が痛まないの？
遺失物横領は1年以下の懲役または10万円以下の罰金ですよ。バレなきゃいいんだよ、バレなきゃな。
神様はきっと見てるよ。
遺失物法が改正され、保管期間が6ヶ月から3ヶ月になりました。3ヶ月経てば基本的に拾い主のもの。もし落とし主が現れても 5% から 20% の謝礼が期待できます。それでも高いリスクを負ってまで横領しますか？
ためになるわ。
では届けに行きましょう。すいません、お金拾ったんですけど。
なるほど、これはあの
新しいですね。
はい、そうですね、うん、ゆうこさんから見てどんな、何でしょう、はい、採点の
最近ちょっといつもね、ええ、一番最初にやっぱりコメント出すように求めていただけるので、はい、構えれるようになってきます、いきなり振られたらちょっとあ、うんみたいな感じになっちゃうからうん、とりあえずプロデュースバイヨハンさんをちょっと置いといて、うん、先にこれ文章的に、登場人物4っていうのは、
はい、
比較的分かりやすかったかなって思うんですけども、あのよアクア君がね、うん、声色を変えたの分かりやすかったと思うんですけど、もうワン、はい、もうちょっと一つハードルを開けてみれば、例えば、うん、前シャーリーさんもちょっとお話しされてたかと思うんですけど、終わった後バックヤードで、
うん
うん、あのシャーリーさんっていうのはあのうちの音響をやっていただいてる方ですね、はい、そうですね、一人がその違う登場人物に入るときにブレスをもうちょっとはっきりして、深呼吸をはっきりして乗り移ったようにすると、
はい、
表情までそれになっていくと、うん、より良いような感じがしました、
うん、
あと遺失物法の改正の話ですか、
はい、
に関してはあのすごい聞き取りやすいね、一定した音程は、私どもプロでもちょっとねあのテンションによって違ったりしちゃうので、はい、うまかったので、もしの落とし方も良かったし大変聞きやすかったんじゃないでしょうか。
うん、ありがとうございます、うん、
あれ真面目すぎたちょっとい
や
うん、ね、でもなんかすごいやっぱりさすがですね、アクアさん
ですよねみたいな
こ
の一瞬の空気つらいから
ヨハン君が伝えたいことは多分、うん、あの一番今までで分かりやすかったんじゃないかなっていう、まあ、
聞いて知識としてためになる、
ね、そうそうそうそうそう、なんか今までラーメン屋さんがだ、ね、出てきたりとかいろいろあったけど、あれ結局何が言いたかったのみたいな感じのとこもある時もあったけど、うん、今回は本当にあの
ストレートにね、
ストレートに心にドンってきますね、はい
今回はちゃんと明確なね、
うん、
もうためになるっていうテーマがあったんで、
うん、
まあ今までのは何にも意味はないです
言っちゃったよね
いろいろね
先生
こじつけてきたやん、
先生が後で精一杯、いやこれはこういう意味だとか言ってくれてたの全部今
これに比べたらね、
はい、今日これにて台無しになっちゃったみたいな感じ、
ね、ちょっと驚きですけど、まあ本当にね、
でも分かりやすかったですよね、はい、先生いかがですか。
いや本当にね、いろんな葛藤がすごい伝わってきたなと思います、
うん、はい、声優目指してるんだよね。
ああはい、
まあ、次回からもっと憑依できるようにっていうところがテーマです、ね、
そうそうそう、もう顔も変わっちゃうぐらいの勢いでやってほ
し
いなって。で実際声優さんってそういうのなってそうやね、うん、見たことないけど、うん、
いやそうでしょう、
乗り移るぐらいの気持ちで
乗り移る感じですよ、
うん、
期待してます、
楽しみですね、はい、これからが、はい、
はい、というわけでアクアの開運朗読コーナーでした。 刊週刊ダイジェスト、
イエイ、
はい、このコーナーは開運メールマガジン週刊週刊ダイジェストのラジオバージョンでございます。季節の開運法をご紹介いたします、はい、ということで、
はい、
はい、まずはですね、今回の放送日から、ですね、次回の放送日までの、何でしょう、開運日といいますか、うん、皆さんに心に留めていただきたい日がありまして、
はい、チェックお願いします、
はい、6月19日の日曜日、父の日ですね、
はい、
はい、30日の、名護市の大祓い、この日がね、うん、ちょうど1年の区切りになりまして、まあ、徹底浄化しましょうという日ですね、
うん、
はい、あとは7月7日の七夕でございます。
はい、
はい、まあ、あとはね、6月22日に夏至がありまして、はい、まあ、1年で一番日の長い日ということで、
はい、
まあ、ね、太陽にお願いごとするのもいいですね。
あ、
はい、
6
月22日ですね。
6月22日は夏至なので、
はい、
太陽にお願いごとをしてください、
はいはい、で7月7日は七夕なんで、まあ、ダイレクトにお願いごとをする日なんで、
はい、
まあ、ね、天に願いを捧げましょうということで、
ジャパニーズクリスマスですもんね。
そんなノリですね、本当に、
うん、
はい、短冊に願いごとを書いてですね、
はい、
なんか1枚に1つにしとく方がいいみたいですね。複数ある場合はもうそれぞれに短冊。
なるほど、はい、まあ、毎年先生がおっしゃってるように緑の紙、
そう、緑の紙が言霊を、そうですね、
うん、
言霊力を強化します、はい、緑のペンも言霊力を強化します。この言葉の力を使って、だから、願い事を書くときは何々になりますようにって書いちゃうと、なりますようにと願っている自分が叶っちゃいますので、うん、何々になりますと、
はいはい、プリキュアになります的な、
そうです、
はい、
プリキュア、
うん、
きっと大体 ぼんやりとどんな風なものか分かるんですけど、
めいっ子がハマってるからね、3歳のね、うーん、はい、
なりますと、
言い切りの感じでグリーンのペン、グリーンの用紙でお書きください。
動かして、
はい、
きっちりと書いてください。そして、はい、自分の名前を書くことも忘れないように。
あ、そうですか、
してください。
忘れがちです、
はい、
表に書いちゃって大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい
はい、きっちりと天に願いを届けましょう。
はい、
はい、ですね、ちょっとそんな感じですね、まあ、願い事に関しては非常に強化されている時であります。で、まあ、梅雨の時期でもありまして、まあ、水の、ね、力が非常に強まっていますと。で、
はい、
そうですね、
うん、
はい、さらに今年は金運の年でもありますん でこの水と金というのがすごい相性が良くてですね、
はい、
はい、今の季節は特にその相性が良くなったパワーを得られやすい時なんで、まあ、願い事かける時はお金に関する願い事なんかもいいかもしれません、
ね、金運の方がより良 い、
はい、
い
うね、そうですね。ただ、まあ、もちろんね、良い意味で正しい金運ですけれどもね、
はい、
ギャンブルになってくるとちょっと何でしょう、5行でいうところの5の木、
はい、
純粋な金運じゃなくてちょっとヒノキっていうね、別な要素が関わってきまして、ギャンブルで大金を得るっていうことはちょっと風水的にはもう交通事故に当たったかに等しいような、
そうなんですね、
宝くじとか、はい、
じゃあもう自分が頑張ってお金持ちになりますとか、その方がいいんですね、はい、夢
を叶えて、どれだけ多くの人を幸せにしたかが自分の対価ですみたいなね、お給料の対価ですみたいな、うん、そういうノリですね。
今年1年も家族がみんな笑顔で、
はい、
みたいなお金もたくさん、
でもそうなんです、ね、家族運をまず強化するっていうことはこれ金運にダイレクトにつながってきますんで、うん、父の日もそうですけれども、
はい、
まあ、家族運を強化することの一つじゃないですか。
ああ、はい、そうですね。
で、まあ、そうすることによって土の木が強化されまして、それが次の五の木を生み出すという五行の流れになっております。で、まあ、父に限らず先祖に感謝するっていうことはですね、
うん、
まあ代々伝わる気の流れを強化するということで、
うん、
まあ、自分に降りかかってくる、降り注いでくる気の流れを強化するという意味合いもありますので、
はい、
まあ、とりあえず形だけでもね、しっかりしましょうというところは一つありますね、
はい、
はい、で、名護市のお祓いについてなんですけれども、
名護市のお祓い、はい、はい、
これは1年に、ね、2回あり、まあ、お祓いという儀式がありまして、
はい、
まあ、年末とそのちょうど中間地点である6月の末なんですよ、
はい、ああ、6月30日ですね、
はい、で、まあ、この日は、まあ、各日本各地の神社とかでそういうね、祓いの神事みたいなのが行われてるわけなんですけれども、
はいはいはい、
まあ、それに参加するのももちろんいいことですし、まあ、内容っていうのは要するにお祓いでありまして、
うんうん、
まあ、自分の気を浄化するということ、
デトックスですね。
そうですね、
はいはい、
そういうことは自分でもまあ比較的やろうと思えばできる部分もあります。
うん、じゃあ、6月30日がお仕事でお忙しい時は何をしたらいいのかしら。
はい、はい、まずはですね、自分を浄化してくださいと、
はい、
でこれはまずはですね、お風呂に塩を入れたり日本酒を入れたりすると、
はい、いつもおっしゃってますね、
はいはい、そうする、そういうお風呂に浸かることで自分を浄化できます、はい、さらに、ですね、石でいうところのアメジスト、紫水晶ですね、
アメジスト、
はいはい、これを体にこすりつけることによって、はい、体の邪気を吸い取ってもらえますので、
こすりつけること、はいはい、ブレスとかしてるといいかもしれないですね。
そうですね、ブレスつけてるときは、つける場合は右腕にするようにしてください。左腕がパワー吸収で、右手が、老廃物の放出っていう意味合いがあります。
あ、そうなんですか。じゃあ流れるように右にしたらいいっていうこと、はい、よく聞いといてよかった。ペン持つ手が右やから、いつも左にしてました、私。
ああ、邪魔になりますもんね。
でも右にしていただいて、
それ以外の時は右にしていただいた方が、
アメジストをお選びください、はい、マジックワンズでもお求めいただけます、はいはい、ホームページにてご覧ください、はいはい、
まあ、そうやってですね、自分の浄化をすれば、さらに、どこすればいいかというと、住居ですね、はいはい、まあ、掃除を主にしてくださいと、
はいはい、
あとは何でしょうね、線香とか、お持ちでしたら、できるだけ家中に1回ね、煙をちょっと巻いて、
お香とか
でもいいんですね。お香でも大丈夫です。
今流行りのね、
はい、
ムード的な感じ
で、セイジとかいうハーブもそういうパワーが、浄化のパワーがありますので、
今安くてもね、結構求めやすくな
って、
うん、売ってるから、はい、お香とか炊いて、ハーブ系がいいっていうことです
ね。そうですね、
はい、はい、
で、まあ、掃除もしましょうと、うん、特に、水の季節なんで、水の毒がたまりやすいので、
はい、
水回りですね、キッチン、風呂、お風呂場とかトイレとかですね、そういうとこをきれいに掃除してください。
水の時ですから、は
い、
そこは
で水の方位であります、うん、北側もね、きっちりと掃除してください、
はい、お家の北側をお片付けください、
はい、財布がね、置き場所が向いてるところがありまして、
はい、
家とか部屋の北側に財布を置くと金運がよろしいんですよ。
あー、なるほど、
はい、ですからね、カバンとかに入れっぱなしで家帰ってきたらポンと置いとくんじゃなくて、財布は取り出して、北側の特別な場所に入れておきましょうと、
うん、
でその箱にシルクの布とか入れて一緒に置いておくとよりいいんですけど、そういうのをマジックワンズでお勧めしてるんですけど、
あ、マジックワンズのホームページでもご覧いただけますか。そうです、はい、
まあ、そういうところの置き場をきれいに してくださいということです。はい、まあ、水回りと水の方位の浄化ですね。
でも先生、本当いつもね、はい、何気なく気をつけたらいいようなことを言ってくださるから、特別神社に、まあ、それも一番大切なことですけど、日々の中でね、ちょっと変えるだけで、
ちょっとずつしていくことがね、うん、はい、まあ、小さいことの積み重ねが大事ですから、
はい、実際、はい、積み重ねデトックスを大事にしてくださいね。はい、噛みましたね。
まあ、清さん的なね。
はい、すいません。
コツコツと。
コツコツと。ね、はい。
はい。
かしこまりました。まあ、
そういう形で、日頃の行いを、いいように心がけていってくださいと、
はい、
いうことでございます。はい。ということで、今月と、7月の頭までですね、その辺を注意して過ごしていってください。ということで、はい、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。満月占いのコーナー、はい、満月占いとはですね、月の満ち欠けにのっとった満月から満月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのでございます、
はい、
今月の満月占いは6月16日の満月から7月15日の満月までの運勢です、はいはい、それでは1月からお願いします。
はい、それでは早速行ってみましょう。1月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運も二重丸、健康運が丸です、
はい、1月生まれの方はですね、勢いの強い時になります、積極的に行動するようにしてください。怠け心には注意です。
うん、
はい、このビッグウェーブに乗ってください。
2月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸です。仕事運、勉強運が三角です。
はい、2月生まれの方はですね、人にアドバイスをもらって行動するようにしてください。勉強をするのにも良い時です。
Let's study。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運がごめんなさい、罰です。
はい、3月生まれの方はですね、人と対立せず、中立の立場を 守りましょう。はい、一人の時間を大切にするようにしてください。
はい、趣味に没頭するとかですね。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、 金がごめんなさい×です。
はい、4月生まれの方はですね、心の目で本質を見るように心がけてください。上辺だけでの判断は今日です。
うん、意外にいい人ってこともありますからね。
うん、5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方はですね、停滞しがちな時になります。でも必ず好転するので、やけを起こさない心がけが大切です。
はい、様子見ですね。
6月生まれの人、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、勢いが強い時ですが、むしろ今の生活の基盤を固めることが大切です。
今はフロンティアスピリットより大事なものがあるかもしれませんね。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が三角です。
はい、7月生まれの方はですね、チャンスが近づいていますので、焦らないことが大切ですよ。
はい、格ゲーでいうしゃがみためのタイミングですね。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、8月生まれの方はですね、不安定な時になります。周囲の動きに要注意するようにしてください。あとはね、淡々と日常を守るようにしてください。
はい、
まあ、あんまりキョロキョロしないようにしてくださいね。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、勢いが強い時になります。積極的な行動が大切です。周りに流されないようにしてください。
うん、
はい、何か始めるいいきっかけですね。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、二重丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、協調が大切な時になります。こういう範囲を広げるようにしてください。
はい、そうです、助け合いスピリットです。
うん、11月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運がごめんなさい三角です。
はい、11月生まれの方はですね、実力をつける時になります。やがて来るチャンスに向けて力を蓄えておきましょう。
はい、今はさなぎですね。
はい、12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方はトラブルが多い時になります。感情的にならずに冷静に対処するようにしてください。
あらあら、
はい、クールに。
おお、
今日は英語盛りだくさん
で、そうですね、はい、比較的ね、やっぱり3月生まれ4月生まれの金運がペケの人は、うん、先ほど言ったように先生がね、お財布を北の方に置いていただいたりとかして。
あ、そうですね、
うん、はい、
財布を一回ね、全部空にして中のホコリとかもろもろレシートとかね、ああいうのをきれいにするのもいいですね。
あ、お金が入ってきやすいように。
そうです、そうです。
3月4月生まれの人は、はい、お財布のデトックスもしてあげてください。
満月の日に月の光にかざして浄化してあげるのも非常に
良いです。あ、そうなんですね。私マジックワンズで、あれしていただいたブレスレット、満月の時に置いてますよ、
う
ん、ちゃん
と。 ありがとうございます。
ね、お守りずっと持ってんのもいいけど、ちゃんと置くのもいいらしいですね。そうですね、ムーンパワーを得るために月の光、
うん、浄化が大事なんで、
はい、
意思も自分も。そうですね、
うん、
はい、
うん、
ということで、まあ、こういうね1ヶ月だったんですけれども、
うん、
まあ、次のね、満月から満月なんですけれども、
はい、
はい、まあ、皆さん心がけて、まあ、過ごしていってくださいと。
そうですね、
はい、
はい、
あとなんか南さんが、
はい、
はい、
実はですね、はい、本当は今月、
はい、
皆さんに告知したかったんですけども、
はい、
大人の事情がございまして、
はい、
はい、来月まで引っ張らせてください。
なるほど、
はい、大事な重大報告があります、
はい、
で実はその報告というのが、マジックワンズのこの番組に出させていただいて、
うん、
私もやはりこんだけ番組させてもらってるんでね、
うん、
もう常日頃気をつけさせていただいてたら、はい、こんなに運気って変わっちゃうんだっていうぐらい、うん、で特に先生から仕事の運を上げた方がいいよってね、お会いした時からずっと言われてるんで、はい、さらに仕事が結構いい方向に行っちゃって
、はい、
2個ほど報告があるん で、
あ、そうですか、
次回お楽しみにください、
はい、関係各社の関係で。
そうなんですよ、大人の事情がね、
大人の事情なわけですね。
いやらしいでしょ、引っ張って。
引っ張りますね。いやいやいや、
来月も聞いてもらおう思って、
超等手段です、
うん、
いやでも楽しみですね。僕もね、本当にまだ伺ってないんですけれども。
そうなんですよ、はい、先生にもこれからのご報告ということで、
これ終わったら抜け駆けして聞こう思ってます。
いやいやいやいや、それはリスナーさんたちと一緒にね。
そうですね、
あのアメーバのブログも私させていただいてるんですけども、はい、あの番組のファンの方から、ね、うん、アメンバーという、ね、申請をいただいて、あのお友達申請いただいて、はい、本当にいつも、ね、聞いていただいて嬉しい。
私は本当にちょっとノータッチが過ぎるところがありますけど、
うんうん、先生ね、本当に、ね、あのあんまりお忙しいからね、パソコンなさらないからね。
いやいやいや、いろんな意味で。
いやでも嬉しいですよね、はい、こういうあの、ね、ファンさんからのそういうお声っていうのはね、は
い、ありがとうございます、うん、この場に変えて直接、はい、あのコミュニティの皆さんにはありがとうございます、
はい、ミクシーのコミュニティの皆様にも、はいはい、アメンバーでね、はい、アメーバでアメンバーしてくださった皆さんにも本当にありがとうございます。はい、はい、
ということで来月を楽しみにしましょうということでですね。
そうですね、
はい、今日お話しした内容とかですね、はい、ラジオ放送のバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。
はい、検索してください。
次回の放送は7月9日の午後8時からです。
はい、
来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております、うん、それではまた来月第2土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。